アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
はい、始まりました。今日はアンビシャスさんのペットの防災ということで、ペットとの暮らし知恵袋を今日は山下美香さんにお話をお聞きしていきたいと思いますが、山下さん今週も、今月も、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、防災の話となるとやっぱりもう台風の季節がなとかなんかいろいろと考えたりするんですけれども、はい、大きな台風が来た時とか、まあ、大雨の時とかやっぱり気になるのが自分たちが住んでいるところ大丈夫かなとか、
はい、
で今度ペットを飼っている人たちだったらもし例えばその避難が必要になった時にこの子を連れて私たちはどうすればいいんだろうと常に思っておられる方多いと思うんですけれども、
そうですね、
ね、まあ、ここ最近同行避難が、ね、できるよっていうことを、はい、だいぶこの番組を通してお伝えいただいていると思うんですけれども、はい、まあ、実際に同行避難するときにどんなものが必要なのかってやっぱりなんか何度聞いてもピンとこなかったりするときもあるんですよね、
はい、
なので今日はちょっともう一度詳しく教えていただきたいなと思うんですけれども。
そうですね、はい、すみませんね、今日の京都市の9割以上の避難所さんが、はい、ペットの受け入れかということですよね、うん、はい、うんうんうん、なので今もうペット飼っている方は犬も猫も小動物飼っている方も自分の避難グッズの中にペット の, 避難グッズも一緒に入れてもらえるように、
はい、
ちょっとここからお話ししようと思います。
お願いします。
はい、はい、まあ、皆さん想像つくとは思うんですが、
はい、
避難所にペット の, 物資はありません。
ありません、ね、
ありませんね、
はい、
うん、それはもちろん避難してくる人たち用であって、うん、
はい、
ペットのものは何もないというのは分かってはいると思うんですけれども、はい、
そうですね、今一度ただ、まあ、同行避難が可能だったらじゃあペットの分もあるのかなと勘違いされている方もいらっしゃるかもしれませんが、
そうですよね、
ペットのための物資を事前に用意されているということはまずない。
そうです、まずないです、
はい、
はい、避難所に置いてあるものは基本人用ということです、
はいはい、
で実際東日本大震災の時も、
ええ、
ペットの物資を、うん、運ぶ車両は緊急車両とみなされずに、
うん、
結局足止めを食ってしまって、うん、かなり時間がかかったので、
うん、
ね、支援物資でそのうち来るやるなって、うん、思っている方は
それは来ないよ、
はい、遅いかもしれないと。
そうですね、
と、はい、いうことで、はい、でもし来たとしても、うん、やはり犬猫の分はあっても、
うん、
ウサギだったり、はい、鳥だったり、
うん、
ハムスターだったり、うん、そういうちっちゃい子たち用のは、うん、まず来ないと思って、うん、ちゃんと飼い主さんが準備をしていくことが大切です。
そうですね、はい、まあ、でも実際にその物資が来ないっていうのは分かったとしてもじゃあ何を持っていけばいいんだっていう時に、
そう
ですね、迷ったりすると思うんですけれども、
はい、
やっぱりこれは絶対必要だよっていうこととか、あと人となんて言うんでしょう、まあ、私たち飼い主と共有できるようなものもあったりするとかそのあたりも教えてもらっていいですか。
そうですね、人とね結構被るので、
ええ、
逆に人用に持っていくものはもう持っているだろうという予想で、
はい、
ペット用のものをちょっと優先的にお話しいたします、
はい、お願いします、はい、
ちょっと最後の方にまた人間と今日、うん、一緒に使えるものもお話しします、
うん、はい、
はい、もちろん一番最初はフードですね、ご飯、
うん、
はい、
うんうんうん、
どのペットもご飯が必要だと思うんですけれども、
はい
はい、最低5日分、
うん、
理想は1週間分、
はい、7日間ですね、
はい、を持って行って絶対持って行ってください、
はい
はい、なので家で避難グッズの中に、
うん、
ひとまずペットのフードをまず入れる、
はい、
で自分のお家で使って次新しいのを出すときに、
うん、
避難グッズの中から出す、
はい
はい、でまたそこに新しいのを入れる、
うんうんうん、
っていうふうにこううまく循環させれば、
はい、
避難所に行ってあらこれ賞味期限切れてるとかってことはないので、
ないですね、
はいはい、ついね避難グッズってそうなっちゃうんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、食べるものなので、
はい
はい、そこは
気をつけて、
はい、気をつけて、はい、ちゃんと 回転させていくようにしていただくことと、
はい、
あとはやっぱりあのペットもストレスになると思うんですよね、避難所で、うん、なのでまあ普通にバクバク食べれる子っていうのは、うん、なかなかいないかもしれないので、
はい、
その時用に食欲が落ちた時でも食べやすいあのウェットフードタイプのものも、
うん、チュアブルとか
そうですね、缶詰とか、はい、なんかちょっとのそういうのもあれば、うん、あれ食べないなっていう時にちょっと混ぜてあげたりとか、
うん、そうですね、うんう
ん、もできますよね。
ただ缶詰タイプあまり大きいのを買うと冷蔵庫がないのが前提ですので、はい、できればちっちゃい食べきるタイプの方がいいですよ ね、
はい、ですよね。あとチュールみたいのを入れて、うんうん、混ぜてあげるけどね、はい、したりするといいと思います、
はいはい、
ちょっとね私やっぱり犬を飼ってるので、
はい、
犬のことは結構ね調べてたんですけど、うん、ちょっといろいろ私お友達にウサギ飼ってる方を見つけましてい ろいろ話を聞いたら、ウサギってずっとね食べてて、うん、食べて胃を動かしてないと、うん、数日でもう弱ってしまうんですって。
そうなんですか。
そうなんです。だからウサギちゃんはわりかしこうずっと食べさせてないと弱っちゃうらしいですね。
24時間フードを与えておく
って感じでもいいらしくて、そうなんかねちゃんと草食動物用流動食とか、あとペット用じゃなくてもいいんですけど、はい、蛍光補水液、
はい、
うん、人間用でもいいんですけど、
うんうん、
を準備しておいたりすると、
はい、
やはりずっと食べないと体調崩してしまう動物もいるので、それはもう飼ってる飼い主さんがね分かってると思うので、
はい
はい、もう5日分とか7日分とか言わずに、
うん、
も
う
そのたくさん
生き物に合った量を持っていく、はい、ということですね。
はい、はい、であとは、はい、お水ですね、はい、お水も絶対大切で、
はい、
多分避難所に備蓄のお水があるやんかと思う方もいると思うんですけど、
うん、
やはりそのお水っていうのは、うん、来るだろう予想されてる人の数かける日にちみたいな感じでね、
うんうん、
こう本数が
人のためですよね、
はい、ですのでやはりペットにそのお水をあげて結局トラブルに今までなっている避難所もあります、
うん
うん、そんなペットにあげるくらいぐらいやら人間に回せみたいなことも起きうるので、うん、
はい、
やはり自分でペット用のお水は持っていくようにしましょう、う
ん、はい、
それでお水なんですけども、お水もねやっぱりいろんな種類がありまして、皆さん多分お家では水道水を、はい、ペットにあげてると思うんですけど、
そうですね、
で実際お店で買うときに水道水のお水って、うん、お店に売ってないと思うんですよ、
まあ、普通のお店にはないですよね京都市とかね。
そうです。はい、でアンビシャスとしては一番ストレスかからないのは日頃あげている水道水をそのままなんですけど、さらに自分で空きのペットボトルに、ね、水道水入れて持ってっても日持ちしないので、うん、京都市の水道局で、
はい、
なんとちょっと回し物みたいなんですけどもね京都市のお水 の、ペットボトルでなくステンレスボトルっていうんですかね、コーヒーとかがこう入ってるような、はいはい、カンカンのアルミ缶のありますよね、うん、あれにお水が入ってるのが、はい、500ミリリットル入りのが、ね、水道局で売ってるんですよ。でしかもそれが、ね、10年持つんですよ、うん、
いいですね、
はい、もちろんそのペットボトルじゃなくて人間用なんですよね、
なのでこれは共有できるものですね、はい、
そう共有できるものですね、はい、なので皆さんも家で備蓄してるお水ってわりかしペットボトルの、まあ、お水アルカリ軟水だったり硬水だったりいろんなあると思うんですけど、
はい、
まあ、ミネラルウォーター買ってあって、でも気づいたらあれ切れてるわ賞味期限、
うん、
あれ大体2年ぐらいしか持たないんですよ。
そうですよね、
はい、
う
ん、なので、うん、私もこれを知って、買いました。はい、
そうですか。
そうなんです。で水道局にお電話すると、うん、無料で配達をしてくれます。
まあなんと親切な、
はい、24本入り1ケースで、
そんなに
京都市内だと無料で配達してくれるので、はい、まあ、重たくもないですし、
そうですね、
はい、人間10年間でペットも安心して、
うんうんうん、
はい、飲めるので、まあ、ちょっとこれはちょっとね、京都市に住んでてよかったなって思いました。そういう意味があってね、
よく地下鉄とかにも京都市水道局のなんかおいしい水だっていう感じの、ね、シールが貼ってあると思うんですけど、はい、そこですよね。
それです、それです、ね、まあ、それで十分なんですけども、はい、まあ、もちろんね、ミネラルウォーターでも全然構わないんです、はい、ただミネラルウォーターで気をつけなきゃいけないのは、
はい、
多分軟水と硬水ってあると思うんですけど、だいたい日本ので作られてるミネラルウォーターは軟水なんですよ。
そうですね、
はい、なので、うん、どのペットにも軟水のお水は大丈夫です、
うんうんうんうん、
はい、犬、猫、ウサギ、鳥、はい、ハムスター、うん、などなど、
うん、
逆に海外のミネラルウォーターだと、
ね、
硬水、硬い水って書いて硬水ってあるんですけど、ね、 香水は、うん、あとちょっとお腹が緩くなったり、
うん、
あの尿路結石のリスクがやっぱりあるので、
う
ん、
かわいそう、
はい、まあ、お金かけて買うんであれば、うん、はい、ね、軟水のミネラルウォーターもしくは水道水の、はい、をおすすめいたします。
はい、
結構ね忘れやすいのがですね、うん、このフードとお水持っていきました、
うん、
入れるお皿がない。
あ、はい、そうですよね。
で、で、
う
ん、結構人間のお皿持ってても、うん、紙皿で平たいのとかだと、
うん、こぼれちゃうんですよ ね、
はい、なので今も100均でね、うん、あのペジャンで潰れるようなのがありますので、うん、そういうのを2つ入れてもらって、うん、でもしあのやっぱり汚れとかがね、うん、あの気になると思うんで、
うん、
人間と同じ感じでサランラップ敷いて、はい、っていう風にすると、
うん、
まあ、こうあのフード食べたと結構 ね、
そうですね、
ベタベタになるんですけど、
はい、
それもあのサランラップペロ
ッ
と
取り替えれば、
はい、ま、間違って食べないんだけね、ちょっと見守っていてくれれば。
そうですね、はい、
まあ、それを忘れないようにしていただいて、
はい、
あとこれも必須なんですけど、ね、キャリーケースですね、うん、はい、避難所では基本あの、
う
ん、放牧されてるわけではなく、
そうです、
はい、あの基本キャリーケースだったり、うん、クレートだったり、
はい、
折りたたみ式のソフトケージなのに、あの入って、
うん、
あの理想は静かに、
うん、
はい、まあ、飼い主さんの近くで、ね、入れればいいんですけど、
そ
のあの入れ物に入ってあの避難所にいます、
うん、
ですので逆にそのキャリーケースなしで、あのペットだけ連れて行って避難したいと思っても、
うん、
お断りされる場合もあります。
そうですよね、はい、だってあの同行避難ですから、あの飼い主と同じ場所にはいられませんし、
そうですね、
ペットだけがあの集まる場所になると、やはりあの他のワンちゃんと、
ね、
あの喧嘩しないように、
はい、ね、いるとね、
うん、
鳥と猫とウサギが、うん、まあ、同じスペースにいる可能性がありますので、
はい
はい、あのペットのことも考えても、うん、もちろんキャリーケース
は
必要ですね、
そうですね、自分の場所を確保させてあげるっていう意味もあるんですね。
そうです、はい、で多分ね、何頭もあの犬や猫飼ってる方だと、うん、ベビーカーのような、
うん、
あのバギータイプのもあって、
はい、
あのゴロゴロ押してって、うん、あの現地ではパシャっておろあの分解させてとかね、
うんうん、
そのカゴだけ出すっていうようなタイプもありますし、
うん、
で多分犬以外の猫だったり、まあ、ウサギだったりはほとんどキャリーケースに入れて連れていくと思うんですけど、
そうですね、通常の動物病院に連れて行かれる時も、
ね、
猫ちゃんウサギちゃんとかあのその他の小さな
入れてきますもん ね、 ね、
入れておられるの で、 で、ね、まず大丈夫です ね、
そうですね、だから多分まあ、ね、飼ってる方慣れてるとは思うんですけど、
はい、
まあ、あの一応もし心配であればあのそういうモルモットやウサギはその衝撃でぶつかって衝撃でちょっとなくなっても困るので、
うん、
ちょっとタオルでくるんであげて移動すると骨折のを防いだりもできるそうです、
はい、
うん、で猫はね、まあ、猫飼ってる方は多分洗濯ネットに入れて、
うん、ね、
あのキャリーバッグってのは常識だと思うんですけど、うん、はい、洗濯ネットに入れてあげた方が猫も落ち着きますし、バタバタしないで、
うん、
あの手早く、
うん、
はあのキャリーバッグに入れますよね、
はい
はい、で鳥はですね結構自分で、あのケージを開けてしまう子がいるんですよね。
そうですね、確かに、ね、あの勝手に飛んでいっちゃうって聞くので、
だから家のは あるけどちょっと持ち運びするのに、
うん、
あクリップやナス缶忘れたわって困るのでね、
うん、
そこの飛んでいかないように気をつけていただけたりとか、うん、
はい、
あと大型犬、前ねちょっと防災訓練で質問があったんですけど、
うん、
大型犬どうするんですかって聞かれたんですよ、
うん、
で確かに大型犬って、
うん、
おんぶもできないしね、
うん、
はい、なのであの結構その地震の時とかって、
うん、はい、
靴を履かせて、
うん、
あの移動させると、
うん、
あの出血にならない、怪我しなかったりとか、
うん、はい
はい、はありますね。
あ
とあのキャンプで使うキャリーバッグみたいなのに乗せていくわっていう方もいたりとか、
はい
はい、
キャンプで使うキャリーバッグ、
はい、あキャリーワゴンですね、
キャリーワゴン、
あのいろんなもの荷物を乗せて、車から、
あ
の現地までゴラゴラゴラゴラって引くやつですね、うんうん、あれだと150キログラムでいけるのとかあるので、
うん、
大型犬ちゃんも足怪我しないで移動したりとか、はい、とかもありますかね、
まあ、ただそれはあの道が移動できる状況であればの話ですよ ね、
そ う、 ですね、そうなんです、うん、大型犬に関しては、ね、ちょっと、ね、そこら辺が、
ね、はい、考えて準備しておいていただきたいですね。
そうですね、
はい、
またトイレグッズですね、
うん、はい、
はい、そうですね、今回ちょっと時間がギリギリなので、うん、次回も持ち物編にして、う
ん、はい、
ひとまずそうですね、
はい、
ちょっと
そうですね、あとね、トイレグッズっていうのはワンちゃん猫ちゃんの猫ちゃんは砂ですね、ワンちゃんのシートがありますよね、
はい、
お家の中でお手洗いできるように訓練しておられる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そのシート、
はい、
あのシートっていろんなところで役に立つと思うので、はい、そこに関してもまた次回詳しく、ねね、お話しいただきたいと思います、
はい
は
い
は
い、
今日はまだイベントのご案内も ね、はい、お願いいたします。
はい、京都市さんが主催でペットの就活相談会が、うん、お盆明けの週末8月19日土曜日、
はい、
イオン洛南ショッピングセンターであります、
はい、
でこちらはペットの介護のことや、うん、飼い主の方自身が将来に不安に思っていることなど、相談できる場として参加費無料、うん、予約は不要です、
はい
はい、ペットの同伴は不可なんですけれども、はい、午前11時から午後4時までやってますので、
はいうん
はい、やはりペットも人生長いので、
うん
はい、いろいろちょっと心配なこととかある方は、
はい
はい、イオン洛南ショッピングセンターまで、
うん
はい、お越しください。
はい、ね、いろいろお聞きできると思うのでね、ぜひぜひ行ってみてください。はい、ということで、また次10月ご出演いただけますね。
はい、
10月の時にもまだね台風の季節ですから、この同行避難で必要な持ち物であったり、またさらには同行避難の時に注意すべき点なども詳しくお聞きしていきたいと思います。今日は認定 NPO 法人アンビシャスさんから山下美香さんにお越しいただきました。山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ペットの防災認定 NPO 法人アンビシャスの、ペットとの暮らし知恵袋でした。